2015年みそらく新流行語大賞を発表します。
誰がゴリラやねんです。さあ、それでは東山動物園よりイケメンゴリラのサンガーニさんに喜びのコメントを頂戴いたします。サンガーニさん、どうぞ。
誰がゴリラやねん。
なお2位はビックリポンでした。
みそらく旅行研究会。
始まりました、味噌の落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニズルにて毎月第3木曜日に行われる月例味噌の落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之助です。そして
副会長の桂さんがです。
時の極道南斗です。
会計の原瀬京香です。
はい、そういうわけでございましてね、今年は言いましたね、ほんま誰がゴリラやねんね、最後まで引っ張りましたね。
今日はちょっとテイストを変えて言ってみましたけどね。
なんか急にイケメンゴリラ風になった。
イケメンを言って
た渋い感じでしたね。
もう来年からこの、ね、イケメンゴリラに会えないと寂しい
です。ね、
イケメンマントヒヒがまた現れますから、
ね、誰やそれ。イケメンマントヒヒといえばやっぱり
イケメンマントヒヒ
極のなんとさん
で、僕ですか。初めて言われましたね、マントヒヒ。
誰がマントヒヒやねんって言うてくれないですもんね。
言いにくい。
言うてくれない、
ね、誰がマントヒヒやねん。言いにくいよ。
なんとヒヒやって言
う。なんとヒヒ。なんとヒヒ。
2016年はなんとヒヒで。
なんとヒヒ。
なんとヒヒ。もうなんか分かんない。そしてびっくりぽんがまさかの流行語大賞に入らずという。
まあそうですね、
まさか
なんかのでしょうね。あれ、あの流行語大賞トリプルスリーって言いました。そんな
トリプルスリーは言いましたよ。でも
野球用語やからほとんど、ね、一般では知らない人多いですもんね、あれ、
う
ん、
そうそう、爆買いはね、
うん、
言いましたけど、
うん、あれがまあまあね流行ったかなと思います、ね、
爆買いはもうね、みんなあの中国人がわーってするでしょう、
ね、
僕はなかなか落語界であの爆笑はそんなに取ってる方なんですけどもね。
そんなに取ってる方、
取ってんの。はい、そういうわけです。はい、早速
そのまんまの空気感をお伝えしました。
そのまんまの空気感ですよね。
はい、
まあでも今月もいろいろありましたよ。今月
ありましたね。11月からもういろいろ12月になりましたね。ま
あ、皆さんもこの間の味噌の落語研究会ご来場のお客様は、
はい、
ご存知だと思うんですけど、
はい、
しばらくちょっとこの私会長桂咲之助が NHK に密着取材を受けまして、
密着取材
を受けたんですけども、
はい、
まあ、NHK に最終的にテレビに映ったんですけども、
ね、
私より先にね同じ番組で映った人がいましてね、その人がね、はい、まあ、今日も実はこの方が似てるんですけど、
ね、ですか、さぬきさんですか。
さぬきさんって、さぬきさんは、まあ、ちゃうな。
違う、違う、
誰やの。
誰ですか、
ね、誰や、誰や、
なんとさ、
誰やですか。なんか映った。
僕ちっとも映ってないです。ちっとも映ってない。
なんかなんとか4いうところで映ってないけど。
ありましたかね、そんな音が。
なんかな、3人いてて、でそのうちの2人のコメントが使われてるのが、なんかあの、確か桂青葉君ってイケメン落語家さんと、笑福亭勝利さんってイケメン落語家、この人もイケメン、
はい、
で2人のこれがなんかこれからその吉本の新しい、落語家のムーブメント時代を作っていきたいとかいうコメントが使われてて、
はい、
でさ、いよいよその人かなと思ったら、はい、その人のコメントがなく、
なんでコメント使わへんねん。
あ、お前か。
なんでコメント使わへんねん人の。やって
人間やと思わねんか
った。誰がゴリラや。
びっくりぽんやね、
使ってほしかったな、コメント、
うん、使わへんかった。あれ何なんですか、まあ、ちょっとそれさっきその話いきましょうか、
はい、
吉本の、
はい、
玉出フォーラム。
そうなんですよ、吉本玉出フォーラムという吉本の所属の若手落語家、15年未満の若手落語家の専用の劇場が大阪の、
15年未満の結構幅広いね。
そうですよ、はい、誰ぐらいまでですかね。
まあでも我々が、僕ら9年目なんですよ、篠介兄さんとか
もそうですよね、15年目ぐらいで吉本 が作ったのが大阪の玉出にね、
玉出ってあの西成区、
そうなんです、あの仙台の文志師匠の家の近くということで、玉出に作りまして、そこでやっていくというので、だいたいまあ50人ぐらいですかね。
広いでね。
はい。
ね。
ね。
はい。もともと何やったんですか。
もともとはその玉出の商店街の事務所みたいなところなんですけど。
あ、なんかよくあるよね、商店街だから、はい、なんか。
今も事務所として使っております。
あ、なるほど、ね、
はい。その中にこう口座を作ってね。本当にまあこう玉出の地域密着みたいな感じでこう、
ね。これだけ聞いたら普通の地域寄せに思えないけども、はい、なんとそのテレビの記者会見には。はい、あの二角師匠がいらっしゃいまして、
二角師匠がね出ていただきましてね、
まだ生きてはったんやろね。
いや大丈夫ですか、そんなこと言ってこれはちょっと、
ね、いやそんなことないです。すごいね、
でも本当にね、
二角師匠が出てきはったってことは、なんか、はい、吉本が肝入りってことだろ。
もうこれも力入れようっていうので、その第1回目の出演者がちょうど僕とあの青葉くんと勝利くんだったということで、
イケメンの落語家と
イケメン
の
落語家とイケメンゴリラ、誰がゴリラやねん。
その3人で絶好調や
な。その3人で、
お客さんも満員で、初回は
もう1回目はいっぱい入っていただいてね。
すごいな、
はい。
どのぐらいのペースでやるの。
大体でも今そのちょこっと将棋っていうイベントをやってまして、
ちょこっと将棋、
まあ、そうです、うん、全員が落語をやってその後にちょっとコーナーをするっていうのをやってまして、うん、そのイベントは大体月に2回ぐらいやる。
月に2回、
2回やるんですよ。
土曜日とか日曜日、
土曜日曜ぐらいに、はい。でまあ他のイベントもまだあるかもしれないですね。そこで、
まあ、せっかく、はい、そこがその言うたら落語の小屋としても使えるから、
そうですね、
はあはあはあ、その事務所としてじゃなくて使えるときは使っていいと、
はい、講座代も作ってもらいましたね、こう、
あ、そうそう、代、代作ってもらえるってすごいありがたくて、
はい、うん、そうなんですよ。
わあ、これお前ちょっと頑張ろうな、赤野ちゃん。
そうですね、
ひょっとしてこれ味噌落語抜けるってのはこれか、お前。
違います、それは関係ないですよ。
そういうことか、吉
本を背負っていこうと思ってるな。
いやいや、それはない、
ポスト二角を狙ってるな。
いやでも二角師匠の隣でね記者会見で緊張しましたもん。
そうそうそう、それはね、まあ、文枝師匠ともご一緒な時も、まあ、あなたの師匠がもちろん緊張するでしょうけど、
はい、二角師匠ってまた違った、師匠じゃなくてあんまり会わないじゃないですか、うん、師匠とはもうよく会う でまああれですけど、なかなか会わない方と記者会見師匠もうね、うん、大師匠ですか、めっちゃ緊張してましてね、うん、二角師匠も、まあ、そういうなんとなくは聞いてきたんですけど、詳しくは聞いてなかったですね。あの講座を後ろに僕らこう座ってたんですけど、あの記者会見の途中で僕にボソボソとこう話しかけてきてくれたのが、お前らここですんのかって知らんかったんか、場所来てんのに玉出までここですんのか分からなかったみたいです。それはそれびっくりしましたね。びっくりポンでしたね。完全にここでやるっていう記者会見やのに、
なんかもっとちゃんと、まあ、ちゃんとしたら失礼ですけど、まあ、言うたらその事務所じゃなくて、
はい、
もうだから劇場、
そうですよね、もう吉本玉でフォーラムって言うてますから、うん、どんなこう綺麗な会場かと思ったら、
フォーラムってなんか会議場
みたい
な、
会議場みたいな感じですから、でも、まあ、
事務所、
はい、そうなんですよ、
まあ、まあでもこれからやっていくんやったら、だからいわゆるその最初の3人がやっぱ代表戦となっていくってことでしょ、
こけら落とし、
まあ、でもそんなことないですよ、もういっぱいいますんで、そう順番に順番にどんどんやっていくと、
変わり合いいっぱいいますもんね、
変わり合い言い方ないや
ろ、言い方よもう
、まあそんな感じで記者会見もしました。
でそのテレビが、はい、僕 の, その密着取材に先に流れた
そうですか、
で、僕の密着取材も、はい、さんがさんの講座ちゃんと映ってて、
あ、
さんまさんだって今月だから2回も、今月が11月から2回もさ、
2回も
テレビ NHK として
ありがたいですね、
すごいやん、
はい、
来てるんちゃう、ちょっと
来てないですね、全然
だいぶこの辺来てるだろ、
誰がハゲてんねん2位誰がハゲてんねん
で2回も参加さんが映って
はい、
なんか僕負けてる気がするわ、ほんま。
なんでなんですか、密着でしょ、でも。
いや、だいぶ密着でしたよ。もう
密着されて。
まあ、まずでもあれやねんな。はい、でもこの話も、さんまさんが言うたら結構繋いでくれたんよ。
そうなんですよ。
私その
言わんかったよかったな。
その NHK の
まさか密着されるとは思わんかったからな。
そうそうそう、
はい、
ディレクターさんが言うたら、はい、まああれや、その話カフェに興味を持って来はった時に、さんがさんが、はい、その時出番やって、
はい、
で私の名刺を渡してくれたね。
はい、
で
そうなんですよ。
後日電話かかってきて、
はい、
でちょうど角座の出番やったから角座で話打ち合わせしましょうって言って話したら、はい、そのまあいわゆるその話カフェで今頑張ってる若手落語家さんとそういうのを応援する人たちっていうところで V を作ろうと考えてるっていうから、私がその、まあ、その話カフェの経緯を説明したり、で僕はそういうところでこういう味噌の楽味噌のでもやってますって言ったら、え、味噌のビルでやってるんですか、それもちょっとあの面白そうですねっていうのがあって、あ、じゃあそれやったらよかったらそっちも来てください、
はい、
でっていううちにだんだんその話がその何て言うんですか、僕の方向性とか
いやいや、またね、うまいこと言ってどうせ密着にしたんでしょ、こうやって。
いやね、でも結構大変でしたよ、ね。
あ、そうですか。
まず味噌楽の日なんて、
はい、
ちょうど自分の生誕もありましたやんか。
お
う、で生誕もあってカメラも後ろもついてるし、
はい、
100人坊主っていう結構30分ぐらいネタの、
はい、
それも2回目ぐらいやんの、
はい、
だからもう絶対なんかミスらねえし、めっちゃ今日力入ってた時に、ずっとそれも後ろで定点カメラがなくて、
はい、
ずっとあなた方もなんかくっついてきて、
なんかあの写真で見ましたけどすごい角度で撮られてましたね。
そうそうそうそう、
全然気づいてなかったです、あんな下から撮ってるの。
だから言うたら喋ってる、まあ、ちょっとほんまはね遠慮してほしかったんやけど、はい、でもこれはまあそのやっぱりテレビやし、うん、そういうのも撮ってほしいからってことで OK したんやけど、はい、結構講座喋ってる間もカメラと動き回ってて、そうそうそう、真下まで、
ね、真下から撮ってたんですね、あんな。
おたくらまだよろしいわ。
え、
私カメラ一切向けられてない
の。え、いないことになってたんですか。
さんがさんオンリーレストランインタビュー受けてて、お客さんにもインタビューされてて、僕全くマイクすら向けられ向けられない。おまけに後ろ立てたらちょっとそこを使いますんで乗いてください言われますよ。のけもんされたもんだって。
なんでなんです
か、ね、コナンだよ最初から。
いやいやいや、
ほら絶対晴れへんから
払ってください。
おうどんさんを困らせるような発言をやめて
ください。ねえ、
密着でね、それで、いや、でね、
はい、
繁盛亭の楽屋もずっと僕がその時あんたま広瀬木賞が出番やって太鼓やってたんですよ、
はいはい、
で太鼓叩いたり師匠の肝叩いたりするやでしょ、
うん、
そこもずっと取ってはった、
はい、
ほんなら言うたら、まあ、取ってはったというかその取りたい言うから、うん、まず支配人に許可取ってください、
はい、
それはまあ支配人も OK 出たよ、
はい、
で当日朝まあ来るやんか、
はい、
そしたらなんか他にもカメラマンがいっぱいいてて、
うん、
たまたまその日、
うん、
あの某あの K 師匠がちょっとニュースになった日やったやんか、うん、で
K 師匠、
そう、 K 師匠がちょっとまあ、いわゆるヤフーニュースのトップになった事件や、
うん、
でその取材で来てはって、
うん、
でうちの師匠もそれやと思う、
うん、
だからその K 師匠のことでは、まあ、楽屋まで来やがったと思って、
うん、
でもまあ一応ちゃんと対応せなあかんと思って、うん、もうどうぞ取材してください、なんです、何でも聞いてくださいって、実はお弟子さんの先之助さんが、何先之助、あいつもなんか悪いことしたんか、俺先之助って逆に怒られるっていう。
なるほど、タイミング的に。
でそしたらなんかカメラが入ってたら、
はい、
もう文福師匠が普段楽屋でも喋るけど謎かけとかしはるしはるもん、NHK の掛け持ちなんです
ね。
全部カットされたからね。
そりゃそうでしょ、それ取りに来てないですから。
でほら最後放送が終わった次の日ぐらいに、
はい、
文福師匠にオンリーが映ってたから、
うん、
師匠オンリー君も映っててありがとうございますって言ったら、はい、オンリーはな、あ、ありがとうな、ありがとうな、オンリーはな、あいつほんまもう気が使えへんからな、もう困っとんねん、もうあいつほんまにもっと気聞かなきゃきゃ言うから、もう、はい、怒り出したから、はい、いやそんなことないですよと、オンリー君めっちゃ役に立ってますよと、
はい、
僕らの味噌の学校研究会でね、もういつもなんか着物畳んでくれたり、はい、それこそなんか場を盛り上げてくれるポッドキャストも出演してて役に立ってるんですよって言ったら、ほんまがありがとうありがとう、あいつは気が気がって言ったら、帽子を渡すケブラだしね、
はい、
師匠あのね、オンリーはよう落語会手伝いに行ってますよ、そうそう、どこの落語会でも手伝ってるんで、僕行くたびにオンリー君と会うんですよ、そうそう、ね、帽子師匠そやって帽子師匠が、
はい、
オンリーはな、 あいつは二人いるんちゃうかってみんな言ってるんですって言ったら、文福師匠喜んで、
はい、
もうオンリーは一人やって
喜んでないです
。オンリーはオンリーワンやもう今なんだらよかったなと思って。
いやー確かにオンリーは何人もいるっていうね。
あれ何なんですか、なんかみんなそんな言うよね。あれ
そうなんですよ、僕はすごい情報を手にしてるんですけど、はい、世界に今2000人いるんですけど
オンリーが、
はい、大阪に130人いますね。
結構多い
130人の大阪いますね。
どこの地域に分布してるんですか、
オンリーが130
人いますんで、
まあ、オンリーが130人いると分かったところで、はい、大阪にいるオンリー130人のオンリーさんね、はい、よかったら全員一遍集合してみてください、はい、
カウントダウンにはまあ65番目のオンリーが来ます、
ね、65番目のオンリーが
真ん中にね、
じゃあそれを楽しみにしていただきまして、はい、次回カウントダウンの告知をお願いいたします。
はい、第21回のみその落語研究会はカウントダウン公演として12月31日木曜日夜9時から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波紅鶴にて開催いたします。出演は桂咲之助、桂三賀、極道南斗、桂ジモン、桂オンリー、明日や京香となります。なお変更の可能性もございます。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。前売りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、喋ってほしいテーマを受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。
はい、そういうわけでございまして、はい、私の落語会の告知をちょっとさせていただきます。
いやいやいや、いらないですよ。
いや、なんでよ
なんで個人的なやるんですか。
いやいやいや、個人的と言いましてもですよ。
何ですか。
これは一応あれですよ、はい、ね、みそ落のポッドキャストですから出演者の皆さんの告知もしていいんですよ。
そんなコーナーありましたっけ今まで。
ありますよ。
ありました。
あります、あります。
何ですか。
はい、12月の13日でございます。ちょうどこの放送の日の1週間の日曜日でございますね、はい、マンスリー咲之助独演ということで、実はですね、なんで今この告知をするかと言いますと、はい、実はこのマンスリー咲之助独演に、130人いるというオンリーの中の72番目のオンリーが。
72番目って一番おもんないオンリーじゃないですか。72番目って一番おもんないオンリーじゃないですか。
72番目のオンリーが、はい、一番面白くないというところを払拭するところを見せたいと。
だから、
はい、ちょっと昨日私にメールがあったんで、
はい、なるほど、
兄さん72番目のオンリーですよ、はい、72番目のオンリーが、はい、130番目に面白くないと言われてますが、3番目に面白いと言わせます。
おお、めっちゃ頑張りますよ、
ということで、私もネタ卸し席と中落語2席やらせていただきますんで、はい、6時半開演で道楽亭でございます。まだまだチケットの方、はい、取り置きの方させていただきますんで、はい、ぜひ私のツイッター、フェイスブック、それから、まあ、なんでしょうね、何かに連絡していただければと。
何かって何ツイッター、フェイスブ
ック、ツイッター、フェイスブックで連絡していただければと思います、ね、はい、はい、といったわけで本日のみその落語研究会はこれにてお開き。また次回もお聞きください。この後は極道南斗さんの秀吉の初陣をお聞きください。お相手は桂咲之助と
桂三賀と
極道南斗と
原瀬京香でした。
さよなら。
ありがとうございます。極道南斗でございます。続いて講談でございます。お後お楽しみということでございますが、お後、私の後が本当にお待ちかねの、シンデレラエキスプレスの渡辺さんです。ちょっと、そういうことでございますので、私はもういいですので、次はお楽しみでということでございます。まあ世の中なんて言いますか、豪傑というのは、まあ、いるもんでございまして、先日ですね、つい先日私、ちょっと機会がありまして、天竜源一郎とですね、お会いする機会がありました。もうお会いす、本当なんです。まあ、先輩のお仕事でちょっとついていたんですけども、トークショー やるというので阪神競馬場で、そのやるというのでえらいところでやるもんですけども、そこでトークショー先輩が、司会をするというのでそれもちょっと見学、がてら行ってまいりましたが、まあ本当に噂に聞いた通りもう何言ってるか全然分からなかったですよ3分の1ぐらいなんとか分かったかな言うて、先輩は前日に YouTube 聞いたから半分分かった言うて、3分の1と半分の違いなんですけども、なかなか噂通りやなっていうのでびっくりしましたけども、でいざ壇上上がったらもう、天竜もよろしくお願いします言うだけでもドッカーン笑いまして、もうやっぱ認知されてるんです、キャラクターが。もう滑舌悪いキャラクターになってますから。でも、あれ、よう聞いたら、滑舌というよりは、もうガラガラ声でわからないという、そんな気がいたしまして。というのはですね、あの、天竜さん、もう多分、あれ、先焼けしてるんやと思いますけども、もう、酒豪も酒豪なんです。だからもう本当に、豪傑、もう全然潰れないという、いう方でございまして。いっぺんですね、そのトークショーでお話しされてましたけども、ジャイアント馬場さんとその二人で、天竜さんと飲む機会があったそうで、で、ジャイアント馬場さんも、全くお酒飲まない方だそうで、なぜかというと、馬場さんもだから、いくら飲んでも酒酔わないので、面白くないというので、その酒飲まないそうなんです。で、その二人、天竜さんと馬場さんが一緒に飲んでも果てしなく飲んだそうで、ついに、あの、馬場さんがとうとうギブアップして、もう、お前とは二度と飲まないと、もう、フラフラなって、ダウンしたそうで、天竜が勝ったそうなんですけども。で、その、翌朝にですね、また、その、馬場さんと天竜さん会いまして、まあ、試合、っていうか、朝一に、まあ、ホテルかどっかで会いまして、で、もう、ほんまに二日酔いで、馬場さん、多分、フラフラになって現れるんやなと、思いきやですね、天竜、お通じが良くなったよって、便秘が解消されたそうで、すっきりされた顔をしたそうで、もうこれもまた豪傑やなという、もう本当にまあびっくらポンでございましたよ本当に。私ドラマ見てないんですよね。何のことは分からないんですけど、みんな言ってるからなんか言わなあかんみたいななりまして、もうどないしようかないう感じでございましたが、もう本当に世の中は豪傑というのがもう本当に、いるもんやなということでございまして、今日はそんなお話でございますが、木下藤吉郎後の豊臣秀吉は弱い13の時に今川義元の家来で遠江の国浜名の住人松下嘉平次の城行綱という人の屋敷へ小森奉公に上がりました。18歳までの間武芸学問の稽古をいたしまして、もう一角の剣や槍を使えるようになる。ところがここに大変なことが起こったというのが、隣が関八州の主北条相模守氏康、25,000の大軍を率いて今川義元を打ち滅ぼそうというので富士川べりまで押し出してまいりました。己ちょこどい千番なりというので、今川義元が2万の同勢を率いて同じく富士川べりへ出陣をいたしました。で、この松下嘉平次の城行綱は、小荷田兵糧奉行、まあ、いわゆる食料調達係でございますが、500頭ばかりの馬に、米、あるいは味噌、梅干し、これを積みまして富士川べりへ着陣をいたします。教師も松下嘉平次の城行綱、お高いところへ上がりまして、小手を払うて北条の様子をじえっと見ておりますると、さあ、陣中で跳ね回って喜んでおりました小猿の藤吉郎のやつが、ご主人ご主人ご主人ご主人ご主人ご、ご、ご、ご、ご主人、うるさいな、お前はもう。聞こえておるわ。とにもやうるさいやつだ。ああ、どうした小猿、ご主人、綺麗なもんですな、戦場というものは。いろんな旗差し物がかって、ああ、風に翻って見事なもんですな。何かこう胸がスーッとするようで、ああ、偉そうに申すな。今に戦が始まって矢玉が飛んできたら、お前の肝っ玉なんぞはどこかへ飛んでしまうぞ。何が飛ぶものですか。矢玉がビューッと飛んできても、この私がクーッと睨んだらパラーと落ちますぜ。偉そうに申すな。で、一体何のようだ。ご主人、ちょっと伺いますが、ほれ、あの向こうに見えますのは敵の先陣の大将ですな。いおりの中に木工の書いた旗が立ってますが、 あれは一体誰の陣で。お前にあの旗印が見えるか。見えてますがな、ご主人。はっきり見えてます。あれは一体誰です。あれこそは北条和方先人の大将一宮の城主、伊藤日向の神助虎という、ま、関八州で鬼と言われた豪傑の神社。関八州で鬼と言われた。それとご主人なんですか、あの鬼の伊藤の首を私がバッサリと打ち取ったら、どれぐらいの褒美がもらえますか。あっちへ行け。いやいや、その伊藤の首をば、私が物の見事に打ち取ったら、どれぐらいの身分になります。あちらへ行けと申す。なんだあちらへ行かんなら。これ、藤吉。人というものはな、物差しに会うたことを言え。あの二頭が、何故お前のような造兵の手にかかるわけがない。大きなことを言うな。人間というものは、物差しに会うたことを言え。それじゃご主人なんですか?あの伊藤というやつは神ですか、仏ですか。人間でしょう。人間の伊藤、人間の藤吉郎が打てんとは、それは一体誰が決めた。うるさいな本当にもう。ま、あもしその方があの伊藤の首をば打ち取ればじゃ、さ打ち取ったら、その時はわしの家来にはしておけんな。今川の親方様に召し出されて旗本に出世をいたすぞ。旗本。すると、ご主人も旗本ですな。そうじゃ。そしてこの私も旗本で。そうじゃ。その時はご主人と身分が一緒になるわけですな。その時は、まっちゃんとご主人と松下、こら。まだ一緒ではない。偉そうに申すな、お前は。面白いもんですな、戦というものは。私は必ずや、伊藤日向の神の首を打ち取ってご覧に入れますから、もうあっちへ行けと申すに。陣中で跳ね回っております。ところがそのうちに、おいおいと戦機が近づいてまいりました。藤吉郎のやつが、俺はこんな弁当運びなんぞはしていられん。俺は伊藤日向の神の首を打ち取らねばならん、というので、夜そっと幕を開けまして陣中を抜け出してくると、ガサガサガサガサとよしやしをばかき分けながら藤川びれへ出てまいります。すると富士の急流がぐーぐーと音を立てて流れております。なあ、俺は伊藤の首を取らんなら、ああ、まだ夜が明けんなあ。この富士川の水で、そうだ、うがい長図をして身を清めておこう。ぐーっと流れる富士の急流。神々に対して寝坊ておこうかな。まずはうがい長図に身を清め、ジャブジャブジャブジャブジャブ、ガラガラガラガラ、ペッ、ジャブジャブジャブジャブジャブ、ガラガラガラガラ、パッ。日本大将八百万の神々に対しお願い立てまつる。何とぞ伊藤日向の神の首を打たせたれてまいまするようお願いいたします。お願いいたします。これで伊藤の首は俺のもんやな。さあ戦はどうなったかなと思いながら見ると、ほのぼのと夜が明け放れます。北条方先人の大将伊藤日向の神助虎、3000余りの人数が堂々として進んでまいりますと、伊藤日向の神は馬にまたがって采配を打ち振りながら、やあやあなんじらこの藤川おばを押し渡れと言うと号令をかけた。すると3000の同勢がうわーと富士川べりを押し出してまいりましたが、さすがにこの富士の急流がぐわーと音を立てて流れておりますから、この川、さすがにこの川の中を踊り込むのかと思うと皆が躊躇してしまう。この折から伊藤日向の神が声を荒げ、やあやあなんじら、何を躊躇いたしておる。かかる藤川ごとき者は、我らが国の相模の海に比べれば、土壌の跳ねる溝に等しきものじゃ。押し渡れ。さあ、これに励まされて一同が、ジャブジャブジャブジャブジャブジャブ。藤川の中へ踊り込む。これを見た藤吉郎が、はあ、来た来た来た来た。いやあ、勇ましいもんだな。さあ、これから始まるぞ。 ところが今川の先陣の大将朝比奈備中守義方、この人数が後ろへずっと下がった。あらららら、ら、こら不思議だ、こら不思議。敵が川の中ほどへ来た自分に弓矢を追いかけて鉄砲をぶっ放す。それが戦の方だ。これが後ろへ下がるとは。はあ、わかった。伊藤日向の神の人数がこちらへずーっと塗り上がってくると、その勢いは防ぎきれ。そこで無事に上陸をさしておいて、はあ、やれやれ。やっとこの急流を押し渡ったかというので、ほっとしたところ。その油断をしたところをドーッと攻めるつもりやな。なるほど。朝比奈のやつ。生意気なやつである。まあ、己の方がよっぽど生意気でございますが。見ているとその通りで、ずーっと、富士川から上がってまいりました伊藤日向の神の胴勢。よくこれだけの川を無事に渡れたものだとほっとして、それを絞るものがある。あるいは、わらじを変えるものがある。ところへ朝比奈の方から50-60丁ばかりの鉄砲をぶっ放っておいて、ドワッとばかりに槍をつけた。もう大乱戦となってくる。この折から伊藤日向の神助虎、家来に持たせてやった鉄の帯槍を受け取ると、今川の胴勢の真っただ中へ踊り込んで、うわーっと右と左へこの鉄の帯槍で相手をばん投げ倒し始める。一振りで5-6人がバリバリバリバリ、二振りで10人余りがさーっと首が飛ぶというありさま。これを見たと大木喜郎が、はあ、なるほど強いもんだな、日向の神は。はあ、こらいかん。俺はとても勝てんわ。俺の手こに合わん。もうちょっと弱そうなやつに変えようかな。俺の手こに合いそうな大将はどいつかな、と、大木喜郎さすがに諦めました。しばらく夢中になって見ていると、パーパーパーパーパーパーパー、馬の足音がするからひょいっと振り返ってみると、なんと伊藤日向の神助虎でございます。戦場を得れまして体が疲れる。今回この体の疲れを休みに来たわけでございます。日向の神が槍を小脇に買い込んで、荒い息をついている。来た来た来た来た、あ、お、鬼が来た、鬼が来たぞ。俺はとても勝てん、勝てんが俺は神様に祈ったぐらいだ。よし、いっぺんやってやろう。さあやってやろうという気が起こったんですから大変なものでございます。いきなり伊藤日向の神の馬の前へちょこちょこっと走り寄ると、いやーっと立ち払った。いやあやあ、なんだその方は。いやあやあ、これ参ったるは敵方の先人の大将伊藤日向の神と見たるはひがめか。我こそは寸玄三三か国の大領主、今川治部太夫兼駿河の神阿孫義元の家来にあって、とうとう美濃国浜名の住人松下か平治の上位絆のそのまた家来のただの藤吉郎玄関。中央の神プーッと吹き出した。己の名前は藤吉郎だけでございますから、今川治部太夫からずーっと始まったんで、あっあっあっあっ、この方何か、今川松下とやらぬ嫌いか。やれやれ、世に名乗りをかけただけでもその方は手柄になる。そこらにうろついておれば馬の蹄に当たって怪我をするぞ。あっちへ行け、あっちへ行け。まだ相手にいたしません。さあ、藤吉郎顔を真っ赤にしながら、やあやあ伊藤日向の神助虎、敵に名乗りをかけられながらよう相手にせんとは、それほどかく言う藤吉郎が恐ろしいか。恐ろしければ降参にご呼べ。まあ、えらいこと言うたものでございます。降参と言われたから日向の神カッといたしました。無礼者め、と言うと槍を取り直してビャッと来た。藤吉郎を心得たりと槍をもとってやっと突っ込んでいったところが、そばに寄るどころの騒ぎではございません。パーンと槍が覆っただけでも体がくるくるくるっと舞い上がってしまうありさま。藤吉郎を槍を肩に担いでてーっと逃げ出したんで、ああ怖っ、ああ恐ろしいやつだ、なんとやつだあの野郎は、ああ怖っ。さあアホらしいでこんなやつを突き殺したところで伊藤日向の神恥になる。 手柄にはなりませんから、苦笑いをしながら再び戦場の方へ行こうというので、パッパッパッパッパッパッ。ああ、生きおるがな。俺はあいつの首一つで出世ができるね。旗本が行ってしまう。よし、もう一遍やってやろう。今度はあいつはとてもつけ。あいつの乗ってる馬ぐらいならひょっとしたら引っかかるかもわからん。よし、今度は馬つきだ。馬つき馬つき。やーやーい、東風馬の神助虎。敵に後ろを見せて逃げるとは卑怯であるぞ。いや、返せ、戻せ。何を抜かしやがるねん、こいつは。風馬の神が呆れ果てた。なんと風の悪い奴が戦場に出やがったと思いながら。しかしながら、腹の中では感心をいたしました。わずか増票でありながらこれだけしぶとく突っかかってくるとは、こいつ、見どころのある偉い奴だ。ま、殺しても仕方がないから殴り倒して、そのうちに引き上げよう。ま、殺すことだけは許してやろう。こう腹の中で考えまして笑いながら待っております。藤吉郎は今度は、馬などついてやろうと言うんですから、やっと死ぬ者狂いで突っかかる。これをは日向守が、ほりほりほりほり、はっはっは、面白い顔したやつじゃねえ。猿そっくりじゃな。ほりほりほりほり。前とはやりが違います。まあ、助けてやろうという気があるんですから、このやりがあまりビャッと鋭く来ない。そのうちに振り回していた藤吉郎のやりが、どうしたはずみか伊藤の乗っていた馬の鼻の穴にキャーッと引っかかった。馬のやつは鼻を引っ掛けられたものですから、ヒッヒーンと総立ちになる。油断があるからたまりません。日向の神、ドワーッと落馬をいたしました。やったぞ、馬をやった。さあ、日向の神、起きて勝負をせ。立ち上がって勝負に及べ。日向の神め、俺が弱いと思うて寝ながら戦をすると見えるな。やや、日向の神、起きて勝負をいたせ。起きて勝負をいたせ。起きて。伊藤ちゃん。あ、はっ、閉めた。藤吉郎は叫んだ。なんとこの日向の神が馬から転げ落ちたときに、下に先の尖った岩があった。ここへ横っ腹がぐーっと打ちつけたから、日向の神がうーんと気絶をして倒れております。これを見た藤吉郎、これなら俺でもつけるぞ。さあ、ヒーフの三つで、槍を腹の中へうーんと突っ込んだ。槍が腹に入った時に日向の神がはっと気がついたんですが、もう遅いです。これは槍が腹に入っているんですから。うんぬりかようなもののために首を打たれるのであるか。無念なりと、日向の神がうーっと藤吉郎をにらみつけた。ああ、怖い。ああ、怖い顔しちゃった。ああ、ひー、うわーというので、やりゆうがもう、ぐーわー、ひねくります。ひどい男があったものでございます。とうとう伊藤日向の神の腹にこんな大きな穴を開けよったんで。人間の腹より大きい穴を開けたのはこの人ぐらいのものでございますが。伊藤の首をぶら下げまして、藤吉郎は意気揚々として今川の本陣へ立ち戻る。そうしてこれから今川義元から褒美を、恩賞を当て行う、もらうということになりますが、ここで、藤吉郎と今川義元が、とんでもない大喧嘩をしてしまった。さて一体何があるんだろう、血、脇、肉、踊る話へと続くという、太閤記の太閤秀吉の初陣の一席で、お後と交代でございます。どうもありがとうございました。